による福音書第8章の27節から30節。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の村、方々の村々にお出かけになった。その途中弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペテロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。以上です。最近ライフプランセミナーというのがですね、よく開かれておりましてですね、私も何回かですね、ちょっと覗くことがありました。私はですね、死について話してくださいみたいなことで呼ばれるんですけど、その前にライフプランナーの人が話していることを聞きます。で、この前ですね、聞いてましたらですね、そのライフプランナーの講師の先生が最後にですね、こう言われたんですね。で、今までですね、いろんなですね、ことを言ってきましたですね。でも最後にですね、私が言えることはたった一つ、皆さんは自分の人生において当事者意識を持ってくださいってですね。で、あまりもですね、唐突だったのでですね、何だろうなと思って聞いてました。当事者意識を持ちなさいって。で、当事者意識って何かなっていうことをですね、その後考えさせられました。講演の後にですね、自分のですね、働きに戻ったりですね、人生を進めていくうちに、自分の当事者意識とは何か、牧師とかですね、講師とかなんかしてながらですね、果たしてこの当事者意識がどこまであってそれをしているのかな、そういうこともですね、考えています。当事者意識っていうのはですね、今ここにっていうことでしょう。そこから逃げるなということかもしれません。現場の今ここに、地域の最前線にいるわけだから、また緩和ケア病棟にいるならば、人々の死と向き合っているその現場、そこから逃げるな。そこでですね、そこにいる、そこを生きている、現実を、今を生きている、そこから逃げないで、それでですね、何ができるかを考えなさいというのが当事者意識なんだろうな。当事者であることっていうのがですね、人生においては自分自身が一番当事者なんだ。だからごまかしたり逃げたりせずに、自分の人生をきちっと作り上げていきなさいという、そういうことをですね、ライフプランナーが言いたかったのかなというふうに思います。しかしこの当事者意識を持つというのはなかなか難しいことかなと思うのです。今日はイエス様がエルサレムに向かう途上で弟子たちに尋ねられたところです。エルサレムのですね、起こる出来事、それは十字架の出来事ですけども、その前にして弟子たちに聞かれています。十字架の出来事は何であるかというと、打ち叩かれですね、はざけられ、そして殴られ、そして十字架につけられて殺されてしまうという出来事です。ですから、それを前にしてですね、それを見る前にして、イエス様はですね、弟子たちを呼ばれて、あなたは私たちを誰と言うかということを言われたのです。その時にですね、人々は答えられなかったというか、答えなかったのです。弟子たちはですね、ごまかしたのです。洗礼者ヨハネと言っている人もいるし、エリアだという人もいます。で、イエス様は、あなたたちは誰というか、当事者はあなたたちですよ、あなたたちは誰というか、聞かれているのに、いや、あの人はこう言ってる、こっちの人はこう言ってるとしか言えなかった。当事者意識にですね、立てなかったということなんだろうというふうに思います。ただその中でですね、最後にペテロがですね、代表してですね、あなたはメシア、キリストですと告白した。で、これですね、もう簡単に言ったように思いますけど、これペテロはですね、命がけで言ったんだと思います。で、なぜかというと、人を神とするってことがユダヤの律法において一番のですね、大罪というか大きな罪で、それを聞いた瞬間に人々は石を投げてその人を撃ち殺さなければならないという律法があるので、それ聞かれたらですね、ペテロもですね、イエス様のことを人と思ってますからですね、ユダヤ人もですね、みんなですね、そう思ってますから、聞かれた瞬間にペテロは殺されるかもしれないという恐怖の中で、実はあなたこそメシアキリストですと答えたのでしょう。みんながごまかしたのはそういうことですね。みんながですね、実は、弟子たちのほとんどがですね、そこに立てなかったっていうのはですね、今ここが本当に大切な時、それここから逃げたということなのでしょう。しかし命がけでペテロは、あなたはキリストですと答えた。 彼だけがですね、この時にですね、当事者意識を持ったということかもしれません。で、最近はですね、いろいろな裁判のですね、ことがニュースで流れますし、芸能人がよくですね、覚醒剤で捕まってですね、早く決心してですね、裁判が終わるっていうニュースを聞きます。で、最近の裁判官はよく説諭をされるっていうことでですね、その説諭のことがですね、よく話題になりますですね。で、ある時ですね、一人の芸能人の覚醒剤の裁判でですね、裁判官が最後にですね、説諭を行ったってことがですね、ある新聞に載ってました。で、その裁判官は二つのことをですね、言われたんですよね。一つは何かっていうと、いいですかって、これはドラマではなく現実なんですよって、役者さんに向かってですね、これはドラマではなく現実ですよ。それをしっかりですね、自分の身にですね、受け止めなさい。で、それだけなくてもう一つですね、だからですね、主文を自分の口で言ってごらんなさいって言われた。で、何のことか分からずにですね、本人がですね、言うんですね。自分の口でですね、はいって、覚醒剤法取締違反の罪で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年です。これ多分言った時にですね、彼の顔が変わったってですね、そうでしょうですね、それが現実なんですからですね。彼がですね、それを口にした時に初めて当事者になったでしょう。私の罪は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年です。これが現実。その時に裁判官が、これが今のあなたです。ここからどう生きていくかはあなた次第です。ですね、できるならば、ここからですね、逃げないで、これをですね、悔い改めて告白して、新しい人生を生きていってほしい。そういうふうに言われた。ですから、当事者意識を持つというのは本当に難しいこと。しかし現実の今からですね、逃げないという、そのことなんでしょう。イエス様は弟子たちに、あなたの口で言ってみなさいと言われました。自分でしっかり確認しなさい。イエス様の中にキリストを見ることの重要さ、それを告白することの大切さ、それを当事者意識として、人がこう言ってる、あの人がこう言ってるではなくして、私はあなたをキリストと告白します、そのことをですね、しっかりと自分のうちに秘めなさいという、そのことを今日教えてくださっているんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様から与えられている人生の一つ一つに感謝し、そこから逃げずに、あなたの使命を果たすことのために、私、今日一日も生きていくことができるようにしてください。今日も応援教会、宇都教会、鹿児島教会、国教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレル書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に、豊かな主の祝福がありますように。また、今日もカフェのリフォームの工事が続けられていますので、この工事の上に、豊かな主の祝福と守りがありますように。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。